11ページ。不登校の児童生徒への支援について、金ヶ江レオナ。金ヶ江レオナ議員。不登校児童生徒数が過去最多となっている。その理由は様々だが、本市での現状と対応、及び進学進路について伺う。また、自宅からオンラインでの授業参加や、民間フリースクールに通う児童生徒の出席扱いについて、及び保護者との連携と相談支援について伺う。また、教育支援センターの今後の方針と、官民が連携した支援体制について、及び登校しても教室へ入れない児童生徒への支援として、校内フリースクール設置の考え方を伺う。教育部長、不登校児童生徒数は、1月現在、小中学校合わせて166人である。学校や菜の花で子に応じた支援を行い、県立高等学校等に進む生徒もいる。自宅で受けるオンライン授業は、一定要件を満たせば出席扱いにしている。子ども課と連携し、保護者の悩みに寄り添う支援をしている。教育長、学校に通えない子どもたちが自分のペースで学習できる場として、総合教育支援センターを設置予定で、専門的な見地から子に対応した指導等を行うほか、児童生徒と保護者により近い学校と密に連絡を取り、支援を行う。NPO 法人等とは、児童生徒の状況を踏まえ、双方に充実感等の持てる交流を検討したい。校内フリースクールは、伊那中学校にあり、全中学校に設置の検討をしている。未来平地区新設中学校建設事業の進捗状況、既存中学校との関わり及び今後の学区編成等について、今川秀明議員、未来平地区の新設中学校について、令和5年に基本設計及び実施計画を行い、令和9年開校に向けて取り組んでいるが、現在の状況を伺う。事業に関してチェックをする専門職が必要と思うが、どのように考えているのか。学区については審議会で検討することになると思うが、慎重に願いたい。また、古絹中が廃校との噂話がある。当局はどのように考えているか伺う。これからも安全安心を前面に出し、市民の期待に応えられる新校舎を要望する。教育部長、現在、市内各中学校の教職員を交えたワークショップ等を開催し、施設の配置計画等を作成している。今年度中に基本設計業務を、来年度からは詳細な図面の作成等を行い、令和6年3月末までに実施設計業務を完了する予定である。当初のスケジュール通り順調に進捗している。また、一級建築士の資格を持ち、実務経験もある職員や、建設工事等の経験が豊富な職員を配置し、設計協議等をスムーズに行っている。新設中学校の学区は、来年度に学区審議会を設置し、検討する。市長、古絹中学校の廃校の噂は、全く根拠のない間違った情報である。古絹中学校については、まちづくりの一環として考え、より良い学校づくりに取り組んでいく。